ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は化学教室の39番。環境元素の2ですね。まあ、環境がこんなに悪いのに、絵画なんか楽しんでていいのか、なんつってですね、人類の財産の一つの絵画にですね、トマトジュースをかけると。まあ、これ修復できると思いますけどね。まあ、そういうことが行われるぐらい、幻想にとらわれちゃってるんですよ。まあ最近のね、ほんとマスコミとか文化人とか専門家っていうのはですね、人を脅かして金を儲けるって、やめた方がいいって思うんですけどね。ただまあ、その悪人にね、悪人とはマスコミとか、人の危険を煽るものですよ。これが危ない、台風が危ないのね、温暖化が危ないのって煽っては金を儲ける人たち。これ相手にしない方がいいんですよ。むしろ自衛した方がいいですね。で、自衛の2回目です。これも問題ないってやつですね。いわゆる普通の環境悪化ですよ。まあ、随分嘘ついたもんですね。例えば、大気汚染。確かに大気汚染って一時的に起こったんですよ。1943年だったかな ?45 年だったか、ロンドンのスモークね。これはまあ、直接的にも4000人が亡くなってます。それから、大気汚染で有名な日本ですと、四日市喘息とかね。東京のスモークなんかあったんですよ。しかし、これはもう今はほとんどないんです。これはね、ないったら北京があるじゃないかと言ってくるんですけど、これは必ず一時的なんですね。地表面積の 0.43% しか占めていない都市の中で、その時に発展途上にあるところが10年間ぐらい、しかも国全体ではなくて都市だけが大気汚染するってことがあるっていうだけなんです。だから全然人類の地球の環境とか全然関係ないんですよね。ロンドンも今は綺麗ですし、東京も綺麗です。四日市なんかはもうね、技術の力で綺麗になりましたし。だから北京は、今はちょうど発展途上ですからね。まあ、ああいうことが起こるんですけど。まあ、中国の人も反省して、ちゃんとした技術を使えば、北京の大気汚染なんかなくなりますからね。大気汚染を、があるってことは、何を言ってるかって、今の人間の、技術でしたらね、大気汚染ってもう犯罪なんですよ。なくなろうと思えばできるんですから。脱流技術、脱硝技術ね、まあ、どんどん使えばいいんですから。ただ、それをケチって使わないで、ただ大気をわざと汚染すれば、そうなるっていうだけのことですからね。これ犯罪ですよ。それから水素ダクね。これはもうほとんどありません。まあ、水素ダクはほとんど今ないんですが、水道の水をね、もう少し美味しく飲みたいと。殺菌は大丈夫なんですけど、まあ、美味しく飲みたいちょっと、日本なんかはね、明治時代に作った取水場なんかから取ってるから、もっと山の中の美味しいね。水を取ればいいってやったら、やっぱりなかなか反撃がね、あるんですよ。これなんで反撃があるかって言ったらね、利権なんですよ。従来の利権。それがもうあるわけですね。だけど東京の多摩川なんか半分がトイレの水ですから。それは当たり前ですけどね。だからそういうことを改善していけばいいわけで。これもないですね。人工的なもんですよ。行政のサボりっていうかまあそういうもんですね。それから、森林が破壊するって一時もそう騒いで、森林が破壊するってことをすごく心配してですね、それで一生懸命運動していた人がいますけど、かわいそうなんですよね。これ犯罪なんですよ。というのは、森林がどういう状態で破壊するってことよくわかってるんですね。特にまあ酸性のものをそのまま大気中に法律に違反して出すようなことを長く続けてるとっていうことなんですよ。だから、家の中に強盗が入ってきたら良くないって、そういうことを言ってるだけなんですね。別に自然に起こる大気汚染だとか、人間の文明が発達したら森林が枯れますよとかそういうもんじゃないんですよ。森林は全然枯れません。ただ、法律で禁止されているぐらい悪いことをすると、そこの森林が枯れるってことです。まあこれね、もしお年寄りの方がね、少し年配の方が怒られて、昔ヨーロッパのね、森林がこんな風に枯れていますという写真を随分見た人いると思うんですよ。それは、まあ、ほとんどが、つっていいんです。ほとんどが犯罪的なものなんですよ。その上手のね、風の吹く上手の工場が違反して、どんどんどんどん酸性ガス出すと。そしたらその下手の森林は枯れるんですよ。これは別に逮捕すればいいだけの問題で、環境の犯罪ですからね。環境が悪くなるっていうのはみんな心配してるのは、法律に違反しないようなちゃんとした工場があり、ちゃんとした交通手段があり、ちゃんとした生活をしているのにもかかわらず、人間の文化が良くなったからとか物質が多くなったからつって環境が悪くなることを心配してるんであって、犯罪をすればいつでもダメなんですよ。例えば台所に包丁があると。包丁でネギを切ると。でその包丁を殺人に使えば良くないんですよ。だからそれをね、お前包丁を 使って人を傷つけたじゃないかと。だから包丁の販売を禁止しろ、みたいなこと言ってるのが、まあ、大体新聞テレビなんですね。文化人もそうですよ。ということですね。それから、砂漠化最近言わなくなりましたね。これはもう砂漠化してる、地球が砂漠化してるってわーわーされたのは、1980年、今から50年ぐらい前、40年か50年前ですけれども、これもただ、歴史を知らないだけなんですね。地球っていうのは、砂漠が増えたり減ったり、それから、大体赤道近くのところが暖かいんでね、空気がそこで上がるんです。その空気上がったら上がったっぱなしじゃないから、大体そうですね、北緯だったら20度とか30度のところにその風が吹くんで、そこが砂漠化することが多いんですよ。これは循環なんですね。だから昔からこういう循環で砂漠化してるところもあれば、それから、まあ文明っていうのは少しずつ少しずつ変わりますから、その文化のあるところが変わればですね、それに伴って砂漠化するところが変化していくということなんですね。まあこういうので僕の今言ってることが少しおかしいと思ったら、砂漠化してるとか森林が破壊してるとかっていうのは大体は写真なんです。データじゃないんですね。世界の砂漠の面積の変化とかですね、世界森林の状態、世界の森林の状態ってもね、都市化が進んで森林が少なくなる。例えば日本なんかそうですよね。都市化が少なくて森林が減ってきたわけですか。それは住宅を作るか山を作るかっていう問題であって、これはもう全然環境破壊の問題とは違うんです。環境破壊ってのは人間が民主的に決めてやったことじゃないことを言わないとですね。これは変なことになっちゃうんですね。まあこれでまあ森林破壊とか砂漠化っていうのは本当にこう、まあ僕に言わせれば、報道の犯罪です。部分的に写真を撮って、まあ、人を驚かせる。絶対データ出さない。例えば砂漠化の人だってね、データ持ってる人ほとんどいないですよ。データ見たらね、砂漠化してるなんか絶対言えませんからね。それから、海洋汚染。まあ、これはね、海洋はですね、ものすごく海洋を使うようになったら将来汚染する可能性がありますから、これはまあ国際条約を作ってですね、海洋汚染しないようにするってことですね。次のことで、プラスチックゴミがね、海に浮いてるってありますね。あれはまあ海洋汚染って海洋汚染ですけど。あれは中国の船が、船のゴミを全部海に捨てるからなんですよ。半分は中国なんですよ。だから、これ犯罪ですよ。やっぱりゴミはゴミ箱に入れるってことですから。ゴミ箱に入れる人がいないから、プラスチックを規制するなんてやっちゃいけないんですよね。だからさっき言ったように、台所の包丁で人を刺した人が出たので、台所で包丁を使うことを禁止するっていう、これが今都知事の小池さんなんかの論理なんですよ。悪い人がいたら、その悪い人のためにいい人が我慢するってやつです。僕は全然違いますね。やっぱり人間は快適に台所で包丁を使いたいわけだから、包丁を悪用する人を罰するとか捕らまえるとか、そっちを規制するとかっていうことであって、悪いことをしてる人がいるから、みんなでその悪いことをしてる人が悪いことしても困らないようにしようなんていうのがね、例えばレジ袋の有料化なんてそうですよ。まあちょっとね、大臣としてはどうだったかと私思いますよ。ちょっといくらなんでもね、プラスチックっていうのはその不当に海に投棄されるとか不当に使えば影響があるってことですよ。それはもうそうなんですよね。さっき言ったように台所の包丁の原理なんですよ。だから包丁もそうですよ。火もそうですね。マッチ。マッチを悪用するからマッチを禁止しようと。ね、そういうやつとか、そんなこと言ったらもう世の中いくらでもあるんですよ。電気もね、わざと感電させれば結構危ないですよ。裸の電線使って。だからちゃんと電線は被覆しとかなきゃいけないわけですよ。絶縁体で被覆しとかなきゃいけない。だけども、なんか悪い奴がいて、裸の電線を使って工事現場で、それに触れた通行のしてる子供が火傷しちゃったとか、そういうのはですね、電気を使っちゃいけないっていう方向に行っちゃいけないんですよ。当たり前ですけど。電気を使うときは裸の電線を使っちゃいけないってそっち行かなきゃいけないですからね。それがまあ、森林の枯れるやつとか砂漠化はまさにその通りなんですが、まあ、砂漠化は錯覚ですかね。海洋汚染はそういうことがないようにすればいい。オゾン層の破壊だけはね、まだ分かっておりません。これはオーストラリアの上空に、まあオゾン層はまあ、あるんですけども、人間が、てか生物が地球に住めるようになったのは、10億年以下前に、生物の吐く酸素で、だんだん空気中の酸素が増えてきますね。 地球が誕生した時は空気中に酸素なかったんですよね。今 21% ありますか。その空気中の酸素がどんどん増えてきて、そしてまあ生物が活発に生きれるようになったんですが、その酸素が上空に行ってですね、成層圏近くに行きますと太陽からの紫外線を受けましてオゾンになるんですね。で、そのオゾンが今太陽からの有害放射線をシャットアウトしてるっていう、まあ本当に偶然のことが行われたわけですよ。つまり地球上に酸素がなかった。しかもちろん当たり前ですけど、酸素からできるオゾンもなかった。だから生物は地上に出てくると太陽からの紫外線を受けて癌になっちゃうので、だから海の中しか住んでなかった。ところが生物が吐く、自分たちが吐く酸素が思いがけなくずーっと成層圏に行って、それが太陽のその紫外線に当たってオゾンになって、このオゾン層っていうのができたので、太陽の紫外線がそこでシャットアウトして、それで柔らかい光になったんで、生物が海から上がってきたっていう、こういうね、まあ実に、お釈迦様がおられるようなことが起こったわけですよ。いいことがね。で、これが、人間が出す、ガスの一種で、オゾン層が破壊されてるんではないか。これないかですよ、あくまで。それがまあ20世紀の終わりに言われましてね。まあ、一応、じゃあ国際協定を作ってみようということです。これ見ようですよ。見ようということで、フロンガスの禁止とかですね、そういうのやったんですよ。今ね、ずっと様子、もう皆さんね、なんか、我々とちゃんとした科学の関心がなくて、もうフロンガスをもうやめようなんていう時は、猛烈騒いでた人たちが、もうすっかり、今オゾン層がどうなってるんですか聞かれることもないんですけども、今オゾン層まだわかりません。多分、この感じですと、オゾン層の破壊っていうのは嘘で、いや嘘ってこれは間違えて、科学的に間違ったんでしょうね。オゾン層って減ったり増えたりしてんだと思うんですが、そのちょうど減ってるところで、その観測が行われたっていうことですね。ただこれは、よくそういう環境を観測してるところが大切だし、それからオゾン層の問題については、ノーベル賞は外国人がもらいましたが、本当はオゾン層の研究は、日本人がやった、気象庁のですね、技術者がやった問題なんで、まあ、むしろそっちの方をきちっとね、日本でも表彰するとか、名誉をちゃんと、これこの人がオゾン層のことやったっていうのはそういうね、ただただ環境問題でも騒ぐんじゃなくて、やっぱり人間のために解決することをやった人をね、検証するっていうか、それが大切じゃないかと思います。まあ、とにかくいずれにしてもこう見てわかるように、大気汚染、水質を抱く、森林がダメになる、砂漠化する、海洋汚染する、オゾン層で破壊されるのほとんど何にも考える人はありません。今はもう素晴らしいですよ。空気もきれい、ね、美味しい。風も吹けば爽やか。水道の水ももうちょっと頑張れば美味しくなる。ね。それから、もう日本なんか森林も全然なくなるどころかもう全然いいし、もう砂漠化なんか起こらないしですね。それから、中国船が法律違反して海に捨ててるもので我々が、日本人が苦しむ必要ないと。まあその点では小池都知事なんかも大いに反省してもらってですね。小池都知事ってあれ、料理してんですかね、あの、家で。包丁使ってんですかね。あの、小池都知事も包丁使用禁止っていうのを出してほしいですよ。悪い人がいるから、いい人を我慢させるという考え方は、もうこの辺で、彼女もまあ大人ですから、やめてもらいたいと思いますね。